はい、カルロスです。
ナマステ
ナマステ。
エベレストトレックのチャンアイキです。
いきなり変わったね、所属が。
はい、ちょっと就職しました。
あー、そうだ、ごめんな、俺まだ決まってないけどな。まあ、それはいいんだけど、はい、ちょっとね、今日、今回、
はい、
とあと次回、
はい、
ちょっと特別企画でお送りしたいなと思ってて、
はい、
なんとネパールのつながりでね、
はい、
番組初めてですよ、プロの歌手に出ていただくという。
お、しかも女性の。
女性だよ。
まさかヘリ女じゃないでしょうね。
まさかそんなバタバタ言わせないよ。あのちょっとね、きっかけがあって、後であの説明しますけども、
はい、
シンガーソングライターの佐野葵さんという方と、ね、あのお知り合いになりまして、
はい、
今日ゲストに来ていただいたということでございます。ちょっと簡単にご挨拶をお願いしていいですか。
はい、ナマステ。
ナマステ。
ナマステ。
シンガーソングライターの佐野葵です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあスタジオその時始まります。来週スペシャル企画で、
はい、
シンガーソングライターの佐野葵さんをお迎えしてお送りいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
トントントン。あの佐野さんとお会いしたきっかけっていうのが今年の3月ですよね。あの我々とも仲良くしてもらってるんですけど、エベレストトレックのリズイーさんが主催された、いわゆる飲み会ですね、簡単に言うと。まあ、具体的に言うとあの水井さんの奥さんですね、企画したの飲み会だと思いますけど、
あのネパール行く前の壮行会、
そう、壮行会には
そうですね、
はい、そこで、まあ、僕とチャンピーと琴乃ちゃんが、まあ、お店に行ってですね、で葵さんもそこにいらっしゃってですね、でそれでお会いして、
はい、
でいろいろ話聞いて、でその後にちょっとライブとかに行かせてもらって、で、ずずしくも番組出てくださいって言ってお願いしたっていうのが、
はい、
まあ流れですよね。
いや、嬉しいです
ね。はい、ありがとうございます。で、もともとその葵さんが、
はい、
そのまあ、ネパールのそのつながりの中でなぜあそこにいたのかっていう話になるんですけど、
はい、
ネパールとの関わりでどういうのがあるんですか、
はい、
佐野さん。
はい、ネパールは、はい、まあ、私の母親が、
はい、
ずっともう30年ぐらいネパールに行き来していたりとか。
へ
え、はい、
まあ、もう住まれてるんですよ、お母さん。
はい、6年前から住み始めました。
へ
え、はい、あと私ボイストレーニングをネパールで、はい、受けたりとかしたので。
ボイストレーニング、はい、それやっぱりコーチだからいいとかあるんですか。
だからインド数学で有名な先生がネパールにいて、
はい、
それで勉強しに行ったのが最初でした。
あ、そうなんですか。それはきっかけなんですか。それが行かれたのが何年ぐらい。
それが、
はい、
7年くらい前ですかね。
そうですか、6
年とか
2011年とか、
はい、
それぐらいですか、
はい、
でそれから定期的にネパールに行ってからですか。
そうですね、3週間ぐらいレッスンを受けたのを3回受けました。
ああ、そうなんですか、
はい、
その学校というかそこに通うような
感じで通って。
そうなんですか、
はい、
ちなみに歌手としてデビューされたのって何年ですか。
2012年ですね。
あ、そうなんですか。じゃあ、はい、それの準備でトレーニング
で
もなかったんです
けど、
それまだ別
に。インド声楽って何語でレッスン受けるんですか。
あのインド、ヒンディー語ですかね。
あ
で歌うのもヒンディー語
ですか。
でもドレミファソラシドが、
はい、
サレガマパダニサっていう言
葉に。サレガマパ
ダニサ。サレガマパダニサ。
サレガマパダニサ。
されされとか
されされ
全部そのどれどれだったら、
はい、
ずっとその言葉をいろんなこうリピートしたりとかして、先生が歌ってそれに続いてっていう。
面白いですね。
はい、すごい面白かったです。
でもそれなんでネパールでボイストレーニングを受けようと思ったんですか。
でもそれもやっぱり母親がネパールに行って安心っていうのもまずありますし、
あ、はいはい、
最初インドで探してたんですけど、インドだと っとあの危険かなとかいろいろあって、
まあ、悪いですよね、インドは。そうだよね、まあ、インドといえば我々の中でアッシュなんですけど、
アッシュ、アッシ
ュ、インド、はい、どうもアッシュですインドはね、あのムカつくところが多いのでネパールと一緒にあの話さない方がいいです。
あ、本当、それはそれ別に分けた方がいい。
ちょっとネパール の綺麗さがだいぶこう枯れ色に変わってきちゃうので
、はいはいはい、なるほどな。まあ、そうだね。今度はバサッと切るから
インドはもう本当につらいです。インド、ネパールセットにするとネパールがあまりにも気の毒です。
わかりました。そういうのにしときましょうじゃあ。
わかりました。
わかりますの言うしかないよ。
行ったことないですから、ね。
俺も行ったことないから。
なるほど。なるほど。
あの昔来たいんだったらインドに行ったほうがいいし、癒されたいんだったらネパールに行けと。あの実は私もネパールに行ったことがあり
まして、はい、そうだよね、はい、何年ぐらい前行ったんだっけ。
僕ね、今見たら2011年でした。
あ、そうなんだ、ずいぶん前だね。
そうですね、チャンピーと反対側の方のルクラっていう、はい、エベレストトレックをして、エベレストが見れるところまで行って、うん、弾丸で帰ってくるっていう予定をやってたんですけど、あ、まあ、結局見れずに泣く泣く降りてきたっていうと、
はい、アスさん、人がね、秘境ハンターだもんね。
そうですね、
すごい変なとこ行ってる、
ね、変なところも好きですね。
めっちゃ変なとこ、だってパキスタンとかね。
そうですね、
とんでもないとこ行ってるもんね。
全部山ですか。
はい、
山で。
なんか秘境って結構高地が多い気がする、
う
ん
う
ん、
あ、でもそうだよね。
なんか平地じゃないような気がする。
確かに確かに。
そのインドのやつも下の方にある高地なんですけど、
行かれたんですね。
でもそっちいいですよ。それはもうネパールとか本当にあの比較しても遜色のないことです。ただあのデリは最悪。それだけは言います。
行かない方がいいよ。
何かあったんですか。
いろいろあったから
、まあ、インドの話はそんなこと
しないといい。ネパールや、ネパール、
ネパールとサナさんの話ですよ。そういうこと。
今日は音楽番組ですか。
そう
なんだよ、音楽番組生まれて初めてだからね。
そう
なん、うまくね、できるかどうか自信ねえよ、ね、
ちゃんとカルスさんの曲振りを。
いや、そうなんだよ、
楽しみにしとこうかな。
本当に、いや、僕もね、だから実はお会いするまでもちろんちょっとあのお名前も知らなかったんです、実はね、はい、で、その食事会の最中に、はい、そのネパールにそのチャンピーと、まあ、琴乃ちゃん、あと星さんとね、はい、同行してた、なんだっけ、柳君だっけ、
はい、
そうですね、柳っていうマインド童貞がいて、
で彼がなんか誕生日かなんかだったんだっけ、はい、
そうですね、
誕生日だっけ、
今見たい、
ね、就職日だっけ、なんだっけ、
いや、なんか
誕生日
か、誕生日じゃないですか、
誕生日だっけ、誕生日、覚えてないんだ、
多分誕生日だったよね、
誕生日、誕生日
で、その時に葵さんが誕生日のお祝いかなんかっていう名目で、その持ち歌をちょっとアレンジして、はい、なんか歌ってたんですよね、
はい、
そう、でそれを記憶に残ってて、
はい、
でその時にあのその翌月に行う予定だったライブのフライヤーをもらって、
はい、
でそれをまあ家に持ち帰って、ちょっと僕はその時あんまり長い時間いられなかったんで、でその後家に帰ってで YouTube を見たんですよ、 YouTube ね、はい、でその時に葵さんの YouTube ページがあって、でその時に出てたのがそのネパールで行われたその去年ですね、
はい、
で葵さんのネパールの復興支援ライブというのをやられてる、
はい、
その去年のライブの様子が流れてたんですよ。それが「ふわやん」っていう曲で、すごいイメージがインパクトが僕の中であったんですよ、
はい、
あのネパールの何もないあの山の中腹って言ったらおかしいのかな、そこになんかステージを作ってで歌ってるんですよね。で歌ってるんですよ、ステージに対しての絵っていうのはまあなんとなくわかる感じがするんですけど、
はい、
ステージから客席とか山の麓の絵とかものすごい迫力があって、でもそれの迫力と葵さんの歌声がすごい合うんですよ。そう、めちゃめちゃ迫力あって、で僕もその時、まあ、今はそうなんですけど、いろいろちょっと転職活動で等々でいろんな葛藤があったんで、
はい、
でこの曲自体すごくなんかそれに僕の気持ちみたいにぐんぐん刺さってきたんですよ。まあ、それだ、これやっぱりライブ行きたいなと思って、で、ライブ行く前に、まあ、iTunes でいろんな、その、葵さんの曲、いろいろダウンロード変えるんで、まあ、それを聴かせてもらって、で、ライブに行ったんだっていうのが
あ
ります。あり
がとうございます。
いえいえ、とんでもないです。まあ、これは僕がライブに行かせてもらった、 っかけです、はい、僕それまでライブって行ったことなかったんですよ。はい、もう初めてのことなんですけど、ね、楽しかったですね。うん、ああこんなに面白いんだと思いました
、ね。はい、意外だったんですよ、はい、なんかあの食事会で一番そそくさと思って全然興味なさそうな人が、
そんなことないよ、
後から一人でライブって誘ってくれよ
って。いや、誘った、俺誘わなかったっけ。
いや、あー、一人でサーブ行って、一人で盛り上がって帰ってきて。
ちょっと待って、俺ちゃんと LINE グループで流したつもりだわけ。
いや、今日は ここに行ってきますって、もう
当日でしたね。
当日でしたね。
そうだっけ。
で、何時間後になんか、レッサンフィリリーって送ってく
れ。よかったんだな。ライブよかったよ、レッサンフィリリ
あーと思って。
そうだっけ、あれ俺言っとけばいいんだけどな、なかったっけな。ちょっとその当日はね、ちょっとあの本当やんどころないよな、用事があって急遽ちょっと
中断した。そこは深く突っ込みませんが、
まあ、そこまで違うよね。まあちょっとそれはいいとして、あの葵さんね、そのネパールの復興支援ライブって今話しましたけど、はい、これってもう何回もおやりになってるんですか。
はい、今回で、ね、3回目になります。
今年も、
はい、今年も含め
て。ズバリ何でしたっけ、ライブの名前。
ライブは光ソングギフト。
お、その心。
心、はい、光はあの、まあ、電気がもともとネパールないんですけど、はい、ソーラーランド、はい、マットの光、一人一人が光、はい、まあ、ソングは音楽で、ギフトは、まあ、思い、光ソングギフトです。
なるほど、その思いを届けようって、
はい、光君は
今回 その復興支援ライブの様子が、ネパールの現地のニュースかなんか紹介されてたんですよ。
そうなんですね、特集組んでいただいて。
あれって事前に結構あったんですか、それとも当日ぐらいですか。
3回目のチャリティフェスティバルが終わったら連絡が来た。多分その前にそのニュースにあの記者の方が興味持ってくださって、一緒にネパール山登ったんですよ。
そうなんですね、
今回チェパン村ってところだったんですけど、でその帰ってきてからあの記事を書いてくれて、それを見たらどこかの方々が探してくれたんです
。そうなんですね、今回って割と山の上の方に登ってやったんですか。
はい、で4時間かかったんですけど、標高的には1200
メートルですよ。まあそんな
もん、そんなもんです。そんなもんです。
まあ初日はそんなもん、
本当
もう私的にはもう 3000m 登ったぐらいですけども
案外まだ行けてなかった。
そう、最初は3800って言われて、はい、あこれトレーニングしていかなきゃダメだって、だんだん標高落ちてきて最後1200になったから、果たして本当に1200かも分かんないですよね、はい、現地の方ってなんか結構って
最初3800でやる予定だったんですか。
そうです。3800
相当上の方
が相当です。上ですよ、だってアンドプルナベースキャンプが1個手前ですから。
ちなみにヘリオンなら倒れたの何メートル。
3700。
ヘリオンの以上じゃない
ですか。そうですよ、できない人歌う。
ここで歌うって
なるからね。そう、すごい心配だったんですよ。
1200ぐらいだったら息って苦しくなるん
ですか。苦しくなる。でもカトマンズいるとなんか、カトマンズは確か1000ぐらいなんですけど、なんか疲れる感じはしますけど。
あ、やっぱそうです
か。なんとな
く空気が悪い感じです。
あ、そうかもしれない。
薄いんじゃなくて
悪いからかもしれない。
肺が人っぽいで。
そうかもしれない。カメラとかでこう、
そうですね、
あり得る。
そっちな、
うん、かなり土ぼこりが。
そうか。あれ、そのね、復興支援ライブなんですけど、はい、そのまあ、お母様がいらっしゃるってこともあると思いますけど、そのなぜそのライブを現地で、ネパールの大地震の、ね、復興支援ライブという形でやろうと思われたのか、ちょっとお話ししてもらいたいんですけど、
はいはい、私が仙台出身で、はい、まあ、3.11 2011年に地震が起きた時に、まあ、東京にいたんですよね、はい、でその時、まあ、友達とかも結構大変なところとかもちろんあって、であんまりその、まあ、その時私インターネットラジオをやったんですけど、はい、あの現地の方の声を、まあ、私が代弁して忘れてほしくないなと思って、でもそれもなんかやっててなんか一方通行な感じもするし、なんかやりきれなくて、その時になんかちょっと無念が残ったんですよね、なんか何もできないなと思って、自分の力ってこんなもんなんだっていう。でそれで、そんな思いを抱えながら、まあ、音楽もどんどん変わっていって、 やっぱ震災からこうどんどん命とか向き合うことそれまで全然なかったので、うん、それまではこうやっぱ情熱イエーイって感じでこう元気いっぱいの曲を歌ってたんですけど、震災からどんどん変わってきて、で2015年にネパール第二次が開く時にあの時の記憶が戻ってきて、もうあんなね無念な悔しい気持ちも二度としたくないと思って、今回は絶対自分が音楽で何かしたいっていうので、それで始めました。
あ、そうなんですか。でも一口に現地でライブやるといってもいろいろちょっと、はい、あのご苦労があったと思うんですけど、
はい、
どうやってオファーを現地にしていったんですか。
最初は、はい、どうやったのかな。あ、でも最初はストリートライブを地震、うん、ネパールの2015に地震が起きて3ヶ月後ぐらいにストリートライブをして、
うん、現地で
現地でしたんですよ。
わ、3ヶ月後に
3ヶ月後だ、結構大変な時
でしょ、うん、あれ僕水井さんからお話結構聞いてたんですけど、はい、3ヶ月後ってまだ全然その何もこう道もダメだし、
ダメだし
インフラもまだ全然復旧しないし、はい、状況だったんですね。
そう、日本とやっぱ違って遅いから、ね、3ヶ月後も全然やっぱもう昨日地震起きたんじゃないかみたいな。
そう言ってましたよ、僕覚えてますよ、はい、
で誰も外に出てなくて、はい、歌い始めたら、はい、それも不謹慎かなって思ったんですけど、はい、やってみたらどんどんテントの中から人出てきて、最後そこで踊ってっていう。
あ、本当に、
はい、でそれを見てた方も何人かいて、
はい、
その仲間なんですけど、はい、それでみんなでこうその時の感じをみんな覚えてて、そこからみんなこう集結して、じゃあ来年何かしようっていう方向に、そのストリートライブがこうちょっときっかけになった気がしますね。
あ、そうなんですか。そこからじゃあ企画がスタートした、
スタートして、で必要なもの何かとか調べて、
はい、地震があったのってあれゴールデンウィークの前ぐらいですね。4月の26とか7ぐらい、ね、そんなもんですよね、
はい、
で3ヶ月後ってことは7月の末ぐらいに行ってストリートライブやったり、
はい、
で翌年の1回目の復興ライブって何月に行ったんですか。
その1年後4月25日にやったんですかね、バクタホールで。
ああ、本当ですか。じゃあ実際企画が始まって1年未満でやっちゃったんですよね、
はい、そうですね。
うわ、なんか大変なことありました実際にやってみて。
やっぱネパールその時まだボイストレーニングとかでいい面しか知らなくて、ネパールの、
うん、
でやっぱ一緒に活動でイベントやると本当にこう向き合うじゃないですか、その人の性格だったり人間と、
うん、
結構イライラするし、なんと時間も守んないし、なかなか決まんないし、相当キレって私も本当にこんだけ頭に来る人いるかぐらいだってでなんかもう結構怒って、でもそれもすごいいい経験で、なんだろう、やっぱ自分はやっぱり日本からみんなにソーラーランタンを買っていただいて、それを持っていったから責任があって、はい、だから、はい、もうちょっとでも適当な素振りとかすっごいピリピリしてるから本当怒るし、初めての企画だし、なんか自分もなんかもう精一杯だったから、時間とかすぐ休むこととか、前日になってもステージ作んなくて、雨だから行かないとか言い出したりとか、なんか一個一個がもう不安で、
すごいな。
でもやっぱり母親も現地にいたし、周りのネパールに信頼できる方が手伝ってくれましたけど、あんなに私怒ったことなかった
そうなんですか。ヒンズ独有のムカつきですね。
それはインドもネパールもある意味緩いという
、緩いね、
でなんか瞬発力がすごいですね、はいはい、当日はすごいんですよ。
あ、そうなんですか。ガーッてやっちゃう。
そう、当日はすごい、なんでそれを前日からやってくれるか、もっと前から
まあ計画性がないんです
けど、確かに瞬発力がすごい。
あ、ほんと
飯食うのも早いし、
あ、ほんと
むしゃくしゃ早いし、寝坊したけどすぐ来たし、
あ、すごいですよ。
そのやっぱり特に初回のライブの時って、はい、やっぱり現地にお母さんがいらっしゃるわけで、でもやっぱりサポートされたんですかね。
そうですね、現地のやっぱ30人ぐらいこう仲間集めてくれて、
本当に
やっぱりこうバクタプールだと世界遺産だから、はい、いろんなこうルールというか、外人だとできないこととかいろいろあって、そういうのすごい助けてもらいましたね、本当に。
それは例えばそのいろんなところに許可を取らなきゃいけないんですかね、
はい、
行政とか。
あ、そうです、行政に許可を取ったり、市長のやつに行かなきゃいけなかったりとか。
それまた時間かかりそうですね日本でもかかるのに。
だって物を渡すんですけど、
はい、
その時、1年200何個かな、スランタンの渡したんですけど、
はい、
その全員に行き渡らないわけじゃないですか、そこの。それは私考えてなくて、それで暴動起きちゃったりとか、逆に支援をしようとしてる人が迷惑をかけることになる状況になったりとか、すごい戦ったというか、すごいいい勉強になったし。
それは最終的にどうやってこう、まあ、収束させたというか、
直接行くそこに、はい、まあ、行けるとこはテント生活するときに行って、はいはいはい、もうイベントでは絶対落とさないっていうことで違う日に設けて、うん、出しといたとか、本当に大変なリストを作って、本当に大変な人、亡くな夫が亡くなって生活が大変とか、はいはい、そういう方に限定して渡しました
ね。もう手渡しで、
手渡しで。
そうなんですか。
内緒で渡すぐらいの、ちょっと、
はい、いや僕これも水出さんから聞いた話なんですけど、なんかもう掘ったて小屋みたいなところに住んでるんですって。
そうですね。
現地って冬とか寒くないですか？
私は寒くても
ですよね。
カトマンズって寒いですか？
寒い、冬じ
ゃない、うん、でも言うて1700ぐらいですね。
ミディさんのその従業員がナムチ村というところに、
はい、
が出身で、
はい、
そこの支援をミディさんがされてるんですけど、
はい、
それこそ本当に田舎で、
はい、
カトマンズから片道トラックで3時間ぐらいかかると
思うんです
け
ど、8時間かかるん
です。8時間
で、それこそもう現地に行けば家なんかもう掘ったて小屋も、掘ったて小屋とも言えないようななんか、はい、普通になんかこうブルーシートを屋根にして、うん、家しかないと思ってましたね。うん、でそんね、そんなとこで光もないからランタン持ってたら怒りますよね
と思って、うん、で自分も実際こう例えばちょっとトイレ行きたい時とか暗くて、
はい、
危なかったりするから、それでいいかなと思って。でも渡すんだったら、
はい、
楽しく、それをライブの時にこうキャンドルライトみたいにして遊べたらいいなっていう。
なんかそれと組み合わせたら、
なんかさっきちょっとお話ししたその、受ける側と、まあ、発信する側と受ける側の昔はこう距離があった、それをなくしたかったんですよね。 あんまり渡してるっていう感じをなくしたかったから、遊べるようなものにした、
くれてやるっていう感じじゃなくて、なんかこうイベント的な
ミーティング
して、
はいはい、
そうその中の道具として
使われます。道具って感じで、はい、
現地のその反応ってどんな感じでした、その最初のライブの時。
もうすごい盛り上がって、それは本当5000人ぐらい、場所が良かったっていうのが
あ
って、
世界遺産でライブっていうの
すごいのかな。
ネパールで5000人集めてライブって5大悟ぐらいじゃないですか。5大悟か花さんかぐらいじゃないですか。
確かに。
かもしれないね。
嬉しいです
ね。かもしれないね。場所としてはその特設ステージなんですか、
はい、
その広場なんか。
広場があって、バルバル広場があって、
はい、
でもそこをなんだある意味でその許可してちゃんと話を行政から聞いてなくて、一回ダメだみたいになっちゃった
ん
です
、当日、
当日
あるある、
うん、
結構あるある、
うわ、
いやそんな大きいスピーカー持ってくなんて聞いてないとか、
うん、
そうなって結局通って、
はいはい、
その私は その当日はさすがにあんまり情報いらないといけないでほしいってお願いしたから、まあ、本当母だったり現地の方が頑張ってくれたんですけど、当日ま であと私服警官、そのバダルババクタプールってすごい世界遺産だから、はい、お祭りもたくさんあって、ある意味で喧嘩っぱい人も多いし、
あ
情熱というか、
はいはいは
い
は
い、熱いから、はいはい、男みたいな人
も荒いやつらが多いですね。昔の江戸っ子みたいなのが多いですね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
結構警察の人もバーっていて、大変でしたね。
一回やってみて、
はい、
またやってみようと思いました。
思いましたね。
思いました。それはなぜ思いました。
最初帰ってきてもやりたくないってちょっと思った
あまりにも大変すぎて、
もうこんな大変なんだと思って、はいはいはい、ある意味で、ね、すごいなと思って、本当にすごい支援活動っていうのはすごいなと思ったし、
はい、
ただライブするのとわけが違うと思って。
確かに。
でもやっぱりその最初の1ヶ月ぐらいは全然もう、あとランタンを、うん、集めるにあたってライブの時にいつもランタンを買ってください、ランタンを買ってくださいっていうのが嫌になってきたことがあったんですよ、一時期。
ああ、はいはいはい、
なんかなんで私ランタン売りをしてるのかなっていうか。あ、
なるほど、
はい、
日本でライブしてる時に買ってくれって頼んだんですね、
はい、である人はあなたは侵害になりたいのか、あなたは支援家になりたいのかどっちなんだとか、だからいろいろこう分かんなくなってきた時があったり、その時そういうふうに言われるし、 ランタンを買ってください、会う人に、はい、自分の CD じゃなくて、はい、ランタンを買ってくださいって言うと、それもストレスだったんですよ、どっかで。だんだんそれが耐えられなくなって、っていうのがあったんですけど、やっぱり現地に行って、はい、例えばネパールってすごいカーストがあったりとかするじゃないですか。はいはい、でも音楽やってる時、あれだけ一つになる、あの姿と、やっぱ最初のストリートライフした時に、みんなあのすっごいもう戦争の後みたいな、あの震災後の後でみんな出てきてくれた、でみんなが踊った時間とか、逆に教えてもらえることもすごい多かったし、で音楽に関しては特に私はすっごい教わることって多くて、音楽の力をそれをもう一回教えてもらいたいなっていうのだけ、あとはやっぱ笑顔、
なるほど、
うん、まあ、それもあったし、あと生き方としてもやっぱ継続、自分はしていく、継続は力なり、さっきおっしゃってました、私もすごいそう思うから、
はい
は
い、
1回で終わりにはちょっと情けないなっていう、ネパールのためっていうよりかは、まあ、自分の生き方としてもそうしたいなっていうので、次に決意しましたね。
まあ、今でこそね、蒼井さんのライブに行けば、はい、そのネパールに関わることも結構ね、やってらっしゃるじゃないですか、
はい、
でも、ネパール復興ライブやる前の日本国内のライブって、それはあんまりやってなかった。
それもやってましたね、
やってました、はい、やってますか。でそこで、まあ、ランタン買ってられるし、復興支援手伝ってられるっていうことをお客さんに訴えてきたんですよ。
そうなんですよ。
その時の反応ってどうでした？
最初はね、すごいみんな盛り上がってくれるんですよ。
あ、
でも多分やっぱ支援ってある意味でこうバッシングしづらいから、
うん、
多分そういう思ってても言わないと思うんですけど、うんうんうん、感じるんです、どっかでまた言ってるな、ちょっと。でもそれは私もちょっと被害者意識が自分がこう言いすぎてそういう意識になっちゃったからかもしれないけど
はい、はい、
本当は CD 発売するから買ってくださいって言いたいなってどっかで思ってるから、
はいはいはい、
でもずっとお客様はもう毎回応援してくれましたけど、まあ、それは本当に力になってましたね。
なんかイメージとして僕もこの間行っただけなんですけど、なんか固定ファン多いですよね。
そうですね。
なんかそんな感じしましたね。はい、うん、なんかああいう場に固定ファンこんなにたくさん来るのかなと思いました、
ね。はい。いや嬉しいですね。
ね、なんか割とな年配の人も結構多くて、
はい、そうなんですね。ね、
なんか自分の娘見るような目で見てたような、
はいはいはい、
結構いたような感じもしたし、
うん、
はい、同年代の人のお友達がね活躍しているのを見てるような感じもして、なんかこう、はい、結構アットホームな。
だいぶアットホームです ね、
うん、感じがすごくしましたね、うん、僕は。でちなみにその、まあ、音楽の話にちょっともう一回戻しますけど、
はい、
おじさんがそのプロのね、そのミュージシャンを目指そうと思ったきっかけと、
はい、
まあ、そこからいろんな苦労があったと思うんですけど、
はい、
ちょっとその話をしてもらうと思うんですか、
はい
はい、
音楽を始めたきっかけは、
はい、
目指したかったから、
はい、単純に目指した
そ, うう
それはもう子供の時からってことですか。
そうですね、はい、中学校3年生ぐらいから、
うん、
ピアノは3歳からやっていて、
はい、
で、まあ、中学校高校で、
はい、
まあ、母親も支援活動をしていたし、うん、まあ、あんまり家に私一人子なんですけど、
うんうん、
誰もいないことが多かったから、うん、こっちは自分をアピールしたかったでしょうね、
あ、
すごく、
なるほど、
うん、多分それだと思う、なんか
自分を表現したい、
何か表現したかった
んです、はいはいはいはい、
それがたまたま音楽だったのかなって、
うん、そうなんですか、
うん、
子供の頃ってなんか好きな歌手っていました？
子供の頃
は、ね、憧れの歌手、
野球やってイチローとかしかあんま
り聞いてないけど、ちょっとそれね次の回で掘り
込んで、ああそうですよね、
今ででいいですけど、
あんなにも聞いてなかった
いきなりじゃあ音楽やろうと思ったんですか？
時は結構こうクラブシーンが流行ってて、
はい、
ヒップホップとか、
はいはいはい、
それにちょっと連れてってもらったりして、
はいはいはい、
うん、そういうのでこう
ど
ん
ど
ん
こう
かっこいいなとか、
中学2年3年とか、
そうですね、2、3年ぐらい、
それからじゃあ自分でもやりたいなと思いまして音楽の勉強を始めたって、
は
い、
そうですね、
中学生でクラブ行ってたんですか？
そう
な
んです
ね、地元仙台でブイブイやってた
よおっしゃね
中学校でクラブって知ってました？
中学校は知らない
ね。知らないです。夏だよね。
クラブ
ね。
クラブ？
俺なんかボーダーなのでさ、もうやってたよ。もう
クラブって何ですかね。
ね、
あ、多分青バックとかにある。
な、そうなの？
あります
。
あ
るある。青バ。国分町じゃないですか。
国分町の。そうですね。ご存知ですね。
そっか。それからじゃあ歌手になろうと思ったんですね。
はい、
デビューするまでってどういうプロセスがあったんですか？
はい、それまでは、まずは大学卒業してから、はい、まあ、東京行ったるぞって気持ちで、
はい、
でスタジオを作ろうと思って、はい、自分のプライベートスタジオを作りたくて、はい、でそこで、まあ、融資をもらうために1年間ぐらいこう勉強して、
うん、
どうやったらお金を借りられるんだとか、まあ、社会の勉強して、であと建築の勉強をちょっとして、
それは
自分の本とかですよ、
はいはいはい、
それで1年間をずっとそのレコーディングスタジオを作る業者さんに見積もりをずっと依頼したのが1年ぐらいかな。
すごいな。
はい、で東京行ったり来たりとか、それは歌じゃなくてスタジオを作るための行ったり来たりです。
それなんで自分でやろうと思ったんですか。
なんか、はい、やっぱり表現するの好きだし、作品全部自分でこう思い通りにしたかったのかな、はい、なんかその時あんま考えてないんですよね。やりたいと思ったら
やっちゃうんだ。
じゃあどうやお金がない、じゃあどうやったら借りられるんだろうっていう融資があって、その時女性支援自立とかあったんですよ。そういうのも結構、
はいはい
はい、国のやつでそういうの勉強したりとかして、
すごいな。普通そういうこと考えないですよね。
確かに、
どっかのオーディションとかね。
そうそうそう、
やっぱりそうですよね。
そっから入るもんね、
う
ん、
確かに。
でその自分自身で、まあ、作ろう、はい、あのスタジオ作ろうっていう話だったんですけど、最初どっかに事務所に入ろうとかってなかったんですか。
あ、なかったけど、はい、あでも何個か送って、
はい、
ちょっと声もいただいたのがあって、
はいはいはいはい、
そこの人とは連絡はやっぱ取ってました。
うん、
でイベント最初そこの関係の方で出させていただいたりとかやっぱありますから、
は
い、今でもよくしていただいてますけど、
はいはいはい、でもまあすぐに独立というか自分の、まあ、レーベルというか作ってやってるんですよね、
は
い、
そうですね、う
ん、あれもびっくりしましたね。あんまりそうそう、まあ僕は知らないんだかもしれないけど、
はい、
あんまりいないような気がするんですけど、そうでもないですか。
その頃は、まあ、今はいるかもしれないですけど、はい、その頃はいなかったですね。
大体どっか入ってやってます
ね、はい。
ちなみにそのスタジオは完成したんですか。
あ、ちゃんと無事完成した。
すごいね。
はい、
そのまだ使われてる。
使ってますね、めっちゃもう。
ってことはそれって融資を受けたってことですね。
はい、融資受けました。
すごいな。どうやってそれうまくやったんですか。
でも本当にでも、うん、でもなんか本当大変だったけど、うん、周囲仙台で東京の子は来ないですけど、そういうお金を借りるための無料のこう市がやってるセミナーみたいなおじさん、まあ、OB の人っていうのかな、
はいはいはい、
辞めた区役所とかに勤めた方がなんか教えてくれる、
全然コンサルをして
くれる。そうそうそう、でなんか全然人集まって、私しかいつもいなくて、
あ、本当
ほとんど1対1でできて、ラッキーみたいな、なんかそれも深かったじゃないですかね。僕だったら多分人いっぱいいる
んじゃない。僕あるのかな、そんな。
やっぱあるか知らない人が多いんじゃないですか。
あ、確かに
自分でやっぱ感が動く人がそういうのに見つけ出してちゃんと
そ
れを活用できるっていう。
今だったらね、あのクラウドファンディングっていう仕組みあるけど、
うん、確かにね、そうですね。
でもあんまり集まらないって話聞くけどね、あれは。融資だって確かに女性 の, その支援するための、確かに中小企業金融公庫
かな。あ、そうですそうです、うん、だからそこは新宿によく来てて、
はいはいは
い、いつも腹立って帰ってますとか、なんで貸してくれないんだよと思ってとか、ね、あるんですよ、叩き上げ、やっぱり全然返して、もう本当、詳細まで聞いてくれたら、またバスで帰って、あんまりイライラしながら帰って、
それで仙台と東京行った
り
したんですか。すごいパワーあるな。
挑戦が好きなんですよね、
なるほど、うん、素晴らしいな。
そんな感じでしたね、学生時代の時から。
そうですか、うん、で、デビューされるわけですけど、デビューされるときに どういう思いを込めてこう曲作りをされたんですか。
デビューするときは震災の多分1年後だったので、
はいはい、
その時にこう一つになろう日本、一つになろう日本っていう言葉が生き返ってて、
そうですね、
すごい腹立っててそれ。
え、どうして。
いや、なんかなんで別になんかなんかいや、なんだろうこの一つになろうでいられそうだと思って、別に同じ方向を見ていれば、
はい、
無理に一つになろうとか、もう頑張ろうとか、もう頑張ってるからみたいな感じで、なんかもうね、その時はまた私もこうイライラしてないか、こう多分イライラをパワーにしてるのかもしれないけど、
それあのぶっちゃけていいですか。なんか曲に出てますよね。
あ、出てますよね。
出てますよね。最初の曲そうですもんね。
そうです。本当。
聞いてて思いました。うん、なんかイラついてるな。パワーはねやたら感じるの、
う
ん、
そうそう。
めちゃめちゃパワー感じるんだけど、明らかになんかねイラつきをね曲にねこうイラつけてる。
もうずっとそうだったも
ん。ね、なんかそんな感じありますよね。 なるほどな、はい、でもね、僕ね、葵さんの曲で、
はい、
すごく、ね、まあ、大体好きなんですけど、一番好きな曲があって、はい、あのダリアという曲があって、
はい、
まあ、ちょっとさっき話したんですけどね、はい、あんまり自然の曲だからあんまり好きじゃないと言ってましたけど、ちょっと僕の心にちょっと染み入る曲だったんですよ。
なんかあったんですか？
え、いろいろあったからね、僕もこの何ヶ月間の間に
さ。カさん、氷いりますね。
あ、氷、ね、氷も全部溶けてきた。そうそうそう。で、この曲ってなんか作った時にエピソードあります？なかったらなかったら全然いいんですけど。
でも、大体この曲は本当のストーリーを主にしてたりとかしてるから、
はい、多少はあったってことですね。
そうですね、多少はね、
はい、すごくね、あの僕の胸に染みってきた曲なんでちょっと皆さんに聴いてほしいなと思って、
いや嬉しいですね、
はい、お話ししますけども、
はい
はい、まあ、ちょっと今週ね、あの、はい、簡単な、まあ、葵さんの紹介をさせてもらって、
はい、
で来週ちょっともう少しね、はい、あのこの方の面白いところを、
はい
はい、掘り込んでいきたいなと思いますので、
はい、
はい、また
。今回だいぶなんかイライラしてる私みたいな感じですよね。
いや、そうなんです。パワーが人間の
神ですから、
今週は近いですから、
ね、
人間のパワーってイライラし
ちゃって、いや、なんかもう少しこうピースフルなイメージだったんですけど、今日なんか、はい、
すごいなんか極端なんですよね、サムさん。すごい最初イライラしてる曲
は。
なんか徐々にこうなんかピースフルになって、
ピースフルですもん
ね。ちなみにアップルミュージックから聞きますよ、
はい、アップルミュージック、アップルミュージックの、
はい、定額制
なんです、定額制ですか、はい、それであるんだ、
はい、
で聞いてください、はい、それで、ちょっと次回もね、来週も、はい、していただきますけれども、今週のゲストはシンガーソングライターの佐野葵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。して今も咲いたままのダリア、頬から胸を伝って足元まで喜びもあった、きっと思い合えたから、誰か教えてよ、いつかこの葉についた雫のように光る。
どこまで偽りで解いて Thank you for listening. Studio Smoking. See you again. Goodbye. I'm working.